子供を育てた親なら、それが簡単な仕事ではないことをよく知っています。子供を幼児期から成人期までうまく育てるには膨大な時間、忍耐、エネルギーや知恵が必要なのです。子供たちが生まれつき優しく、礼儀正しく、勤勉で自然に立派な大人に成長するなら素晴らしいのですが、現実にはそのようになりません。子供たちは生まれつき利己的で無礼であり、働くよりも遊ぶ傾向があるのです。よって親による指導と訓練が必要です。同様に、信者は霊的に成長できるようになるために、神様の子供として天のお父さんによる訓練が必要です。ヘブル人への手紙12章では、信者が訓練を受ける必要性が明確に強調されています。実は、日本語の聖書の12章5節から11節に、訓練という言葉は名詞または動詞として9回出てきます。ご存知のように、日本語の新約聖書は古代ギリシャ語の写本に基づいています。ヘブル人の手紙12章に出てくる訓練という単語はギリシャ語の原点で、子育てや子供の教育という意味を持っています。さらに、そのギリシャ語の言語には懲らしめの意味も含まれています。したがって、文脈を考慮すると、ヘブル人の手紙12章に出てくる訓練という言葉を懲らしめという言葉に置き換えることもできると思います。懲らしめという言葉を聞くと、おそらく体罰を思い浮かべるでしょう。確かに、懲らしめは肉体的な罰によっても与えられますが、言葉によっても懲らしめを与えることができます。例えば、言うことを聞けない子供を叱責する場合です。この聖書には、人間の成長、懲らしめが大切です。例えば、不従順な子供が親に懲らしめられなければ、学校でトラブルを起こすし、年とともにますます悪くなるかもしれません。それで聖書は、望みのあるうちに自分の子を懲らしめようと言っています。聖書によると、子供だけではなく、大人でも時々懲らしめが必要です。実は、ヘブル人の手紙12章によると、神様はすべての信者を懲らしめられます。神様はすべての信者を懲らしめられますが、すべての信者を罰されるというわけではありません。でも、聖書に記録されているように、ある信者たちが重大な罪を犯したために、神様に罰されました。例えば、罰で病気になったり、命が奪われたりしました。一つの例として、1世紀のコリント教会の信者たちの中には、生産式を軽視したので、病気になったり、亡くなったりした人もいました。確かに、神様による懲らしめには、罪を犯した信者たちへの罰も 含まれていますが、時々神様は従順な信者でも霊的に成長させるために、苦難に直面させることによって信者たちを懲らしめられます。また、信者が神様を信頼する重要性を学ぶために、試練の応対になります。さらに神様は聖書の御言葉を用いて信者たちを懲らしめられます。例えば、正しい道を踏み外した信者を聖書の言葉で警告したり、戒めしたりくださる場合です。神がどの時でも信者を懲らしめられるなら、それはいつも信者の益のためなのです。ヘブル人への手紙12章に教えられている通り、神様は次の理由で信者たちを懲らしめられます。まず、愛情深いお父さんであるので、神様は信者たちを懲らしめられます。12章の5節見てください。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れません。忘れています。ごめんなさい。それからね、この調書ね、旧約聖書の言葉を引用しました。我が子よ、主の訓練の軽んじてはなれない。主に叱られて気落ちてはなれない。主はその愛する者を訓練しとか暮らしめし、受け入れるすべての子に道を加えられるのだから。訓練士として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。なぜ神様は信者たちを懲らしめるでしょうか。子供を愛しているからです。聖書によると、普通の親はね、子供を自分の子供を愛すれば必ず懲らしめなければなりません。見てください。この箴言の3章を開いてください。3章。箴言の3章。3章の11節。詩編の次の巻ですね。箴言3章。3章の11節、12節。我が子よ、主の懲らしめを拒むな。その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように、主は愛する者を叱る。私たちを愛しているからです。この神様は、ね、私たちを懲らしめられます。聖書の一番最後の巻、黙示録見てください。黙示録の3章。3章の19節。黙示録3章。3章の19節。キリストの言葉です。私は愛する者をみんなしっかり暮らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。その時キリストはその教会に警告しました。言葉を聞きました。信じましたけれども、その時言葉に教えられた通り歩けなかったので、だからこれは警告でしたが、彼をこの教会の信者たちを愛したからで、ね、神様は苦しめられました。ヘブル人への手紙11章、12章に戻ってくださいませんか。神様は何のために、何の理由で信者たちを懲らしめられるでしょうか。先ほど一緒に学んだように、愛情深いお父さんであるので、神様は信者たちを 懲らしめられます。また、信じたちを清めて、聖なるものとしてくださるために、神様は信じたちを懲らしめられます。12章の9と10節。12章の9節。さらに、私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それなら、なおのこと、私たちは霊の父に、この天のお父さんに復讐して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことした。したがって私たちを訓練しましたが、私たちを苦しめましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預かるせようとして訓練されるのです。なぜ神様は信者たちを苦しめるでしょうか。信者を清めて聖なるものとしてくださるために、神様は信者たちを苦しめられます。エペソ5章を開いてください。エペソ5章、エペソ5章、5章の25節。ここでパウロはね、教会のこと、例えば教会とはね、これ、信者たちの神とキリストと信者たちの関係を教えながら、夫と夫婦の関係も教えました。実はね、聖書と新約聖書の黙示録によると、イエス・キリストは教会の、いわば信じると、いわば今日イエス様と結婚することで、キリストはその教会の、ごめんなさい、教会はキリストの花嫁です。そして教会、キリストの花婿、そういうそのように考えましょう。では25節、夫たち、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分の捧げられるように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を、信者たちを清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。教会はキリストの花嫁、それを清めるために、私たちはキリストを信じたとき、すべての罪が許された。でもご存知のように、許されたからと信者がね、許されたからといってもう罪を犯すというわけではありません。ここでね、私たちは神の目から信者はね、救われたとき、神の目からその人はいわば一度も悪いことを犯さなかった、全くきれいになったからです。神様はその犯した罪を思い出さない。安心します。でも皆さん、ご存知のように、私たちはキリストに許されたにもかかわらず、毎日きれいな生活を過ごすというわけではありません。ここで神様はね、苦しみを用いて真実の意の性格書いてくださいます。キリストね、その苦しみを通して信者が自分の罪が分かる。そして神様はいわばそ その時見せて、この試練を通してその罪を見せてくださって、そして信者はそれは買ってやめようとするようになります。そのことによって清められます。同じ新約聖書ですが、第一ペテロ一章見てください。第一ペテロ一章十四節。第一ペテロ一章十四節。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、神に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。生活のすべて、心が清められた、救われた時でも、皆さん生活として習慣とかね、それをね、清められるために神様は信者たちを苦しめられます。ある場合は本当に罰を与えます。なぜなら信者は罪が分かったのにやめようとしない場合は、ある場合はその信者はできるだけ神と共に歩もうとしますが、でもね、また何かあるので、神様はその苦しみのことによって、それを教えてくださる。それで信者が分かって、ああ、ごめんなさい、神様、私を許してくださいという祈りように。そして、生活がね、きれいになります。そのために苦しめられます。ヨハネ15章を開いてください。ヨハネ15章にキリストはブドウ酒に、ごめん、ブドウ菌に例えられますが、信者はブドウ菌の枝に例えられます。その関係があります。15章の一節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で、これは信者ですね。私の枝で実を結ぶないものはすべて父がそれを取り除く。実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。皆さん、2節に出てくる、これ刈り込むことはね、実はね、言語で清めることですね。それをここでね、父なる神様は信者たちを選定する、それできれいにする。これがいらない、これもいらない。多くの場合、苦しみのことで、ただ言葉によって、あなた方はもう私の言葉によって決められた。キリストは厳しい言葉を弟子たちに伝えたので、そのことで弟子たちが決められた。なぜなら神様、多くの場合は御言葉として信者たちは苦しめられます。なぜ父なる神様は信者たちを苦しめられるのでしょうか。まず信者たちを自分の子供として深く愛しているからです。本当に親の場合は子供を愛すれば必ずその子供を苦しめるだけでしょう。愛情深いのお父さんであるので、神様は信者を苦しめられます。また信者を清めて聖なるものとしてくださるために、神様は信者たちを苦しめられます。もう一つの理由のために、ヘブル12章に教えられますので、 どうぞ見てくださいませんか。12章に戻ってください。ヘブル人の手紙12章、今度ね、11節。すべての訓練は、すべての苦しめは、その時は喜びしものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。なぜ神様は信者たちを苦しめるでしょうか。信者が義の実を結ぶように神様は信者を苦しめられます。もう一度ヨハネ15章に戻ってくださいませんか。先ほど見ましたが、もう一度見てください。ヨハネ15章のもう一度一節と二節。キリストの言葉です。私は誠のブドウの木。私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。教会の庭にね、ブルーベリーの木がありますが、でも去年ね、皆さん、全然できなかった、実ができなかった。なぜでしょうか。私は剪定しなかった。だからね、ブドウの木の場合はね、剪定する場合はね、その農夫は元気な枝を切るでしょ。なぜ元気な枝を剪定するでしょうか。理由はね、これね、そのものね、栄養をたくさん取る。だから、その、ね、そのために、その枝は多すぎるの場合は、だから、農夫は切り込むでしょう。そうする、残った枝は実を結ぶことができます。この栄養が限られるからですね。同じように、ここで、信者の場合、神様ね、父なる神様、信者たちを苦しめると、信者たちから見ると、これは、この自分の人生には、これも、これも、神様はこういう、この、最善のものもあるし、良いものもあります。この、ベリーのような記入ね、エドは全て良いものでした。でも神様は時々信者たちに、ね、この良いものを取って、なぜならその良いものは最善のことを邪魔するからです。それであなたに、ね、例えば信者たちの中に、なかなかそこ忙しくなるので、これもやりと、これもこれもこれも、でも皆さん、私は全てはできません。本当に神様と共に時間を過ごすために、私たちはちゃんと決めなければいけません。これはいいことですが、けれどもこのために私はこれをやめる。時々神様それを聞いて、これを選定するときに、その時ね、もし枝が話すことができたらね、叫ぶでしょうね。痛いでしょう。同じ信者たちの場合は神様ね、それを選定するとき、すごく痛いでしょう。でも神様、そのことを取らなければ、その信者は実を結びません。特に信者はね、神よりも何かを愛する場合は、多くの場合は神様はそのものを取ります。なぜでしょうか。信者を愛しているから。信者がそれを、多くの実を結ぶために、神様をそのように。だから皆さん、ここに書いてあるように、ヘブル人の手紙に、苦しむ 苦しめられるときにはそれはすごく楽しくない言いたいですが、でもその結果実が結ばれます。ピリピ、ビトへの手紙一章の9節開いてください。ピリピ一章9節、9節から、パウロの祈りです。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあり得る識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。皆さん、そこ大事なこと、いろいろありますよ。でも大切なことを選ぶように。全部はできない。大切なことに、ね、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされ、神の栄光と誉れが表されますように。義の実に満たされるために、そのために神様は信者たちも苦しめます。ヘブルビートの手紙に戻ってくださいませんか。12章の12と13節見てください。苦しめられます。ですから12節、弱った手を衰えて、膝をまっすぐにしなさい。また、あなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人々が踏み離すことなく、むしろ癒されるためです。どういう意味ですか？皆さん、先週私たちはヘブルビートの手紙12章の1節から4節まで一緒に学んででしょ。その時私たちは次のようなことを学びました。すでに信仰によって天国への道を走り終えた信者たちを思い出して、彼らの信仰に習いましょう。私たちは信者として天国に向かっているでしょう。走ることを邪魔する重荷とまつわりつく罪を捨てましょう。気を散らさないように、主イエス・キリストから目を離さないでゴールを目指しましょう。またキリストの人生から学んで、同じように反抗を耐え忍び、喜んで走り続けましょう。それからね、今日の話ですが、同じ箇所なのに、ちょっとテーマはちょっと違いますが、ただ走るように神様はクリスチャンたちを苦しめられます。ですから、それを私たちが愛されたか、父に愛されたので、私はこの苦しみを通して私たちの実を結ぶことができますので、ですから彼はこっちのように、例えば陸上のコーチの言葉を使いましたね。ここでネオの重説ですから、天国に向かっている信者たち走り続けるために、ですから弱った手を衰えて膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み離すことなく、むしろ癒される ためです。励まされることです。皆さん、昔の信者たちと同じように、もう全ての信者たちは天国に向かって走り続けます。そのために私たちはこの言葉に耳を傾けなければなりません。キリストすでにゴールに着きました。私たちはキリストから学びます。他の信者たちはすぐに走り終わったね。そして私たちは彼の人生を狙うことができます。励まされる。では私たちが今、この12、13節の言葉も考えなければいけません。ではまっすぐ走り続けましょう。膝が、ね、病気になったら、これ比喩的な意味ですが、癒されるように走り続けましょう。そうすれば、先週と一緒に学んだように、そのゴールラインを超えたから、神様からご褒美をいただきます。それを信じて走り続けましょう。